ローマ人への手紙の、今日は12章ですね、ローマ人への手紙の、12章で、早速ですね、読んでみたいと思います。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。今日はここだけになります。なぜかと言いますとですね、このローマ人への手紙の、このまた大きな分岐点というよりも、なんていうのかな、話題が大きく、変わっている箇所で、そして今度、この今までのこの11章の結論として、そういうわけですからって書いてますよね。11章までの結論として、このいろんな教えがあってですね、そしてこのようにしていきなさいという、12章以降のですね、さまざまな具体的なキリスト者の、生活、教会生活や、あとはクリスチャンとしての生活の具体的な実践ですねについての進めの土台になる、箇所なんですね。ですから、このなんかちょうど何ていうのかな、空港のハブ空港みたいな感じで、何ていうの、あるいは成田空港入ったみたいな感じで、どこかにアメリカに行く、で日本ね、その間に成田空港があるわけじゃないですか。そういう感じで非常に重要な箇所になるんですね。この今までの11章をどうやって適用させていけばいいのか、そして今度12章以降のことが一体土台として何があるのかという、いう箇所に、なるわけなんです。で、そういうわけですからという言葉から始まります。で、この言葉は英語だと therefore という言葉なんですけども、しばしば wherefore って言われるんですね。どういうわけからっていうね、こう何かそういうわけですからっていうふうに言葉が出てくるとですね、じゃあどういうわけでこのあなた方の生きた供え物として捧げなさいという勧めになるのかということなんですね。で、これは今までのローマ人への手紙のもう大修正というか、もう全てをこの言っていると同時にですね、前回学んだところのこの神の憐れみのゆえにって書いてますけれども、この神様の憐れみがあるから、ね、お願いすることがありますよっていうね、いう話になるんですよ。この兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにとあります。で、今までのね、復習しますと、このそういうわけですからっていう言葉が日本語ではきちんと出てない箇所もあるんですけども、非常に重要なこのパウロが強調したいことがずっとあったんですね。でも3章の20節を見ると、なぜならとありますけれども、そういうわけですから律法を行うことによっては誰一人神の前に義とは認められないのです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。しかし今はっていうふうに始まって、私たちは律法によっては、この自分の行いによっては決して義と認められないんだという、こういうのがあったんですね。この罪に定められること、これずっと学んでました。で、今度5章2節に行きますと、ここもそういうわけですからって出てこないですね。ですからっていうふうに訳されてますが、ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。で、今まで神との敵対関係があったという、神に対して罪を犯して神から裁かれるという関係が、信仰によってそうではなくて罪が全くないかのようにみなしてくださった私たちには神との平和があるですね。このこともずっと学んできました。 ですね。そして今度は8章の1節で、こういうわけで、ここは出てますね。今はキリストイエスにあるものは罪に定められることは決してありませんと。でここで7章からの続きで、自分は本当は清く生きたいのに清く生きられないっていうね、この葛藤の中で、けれどもイエス・キリストのゆえにそこからも解放されてるんだよって、ね、これはだから清めについてのこの導入の時に、このこういうわけでとありまして、そしてこの12章に入るわけですね。だからもう全部分かりました。この今までのこのキリスト者の、神様との関係の中でのこのパウロが本当に教えたいことの結論であり、また導入っていうかなのところでこう出てきたわけなんです。で、神の憐れみっていうのがこれとっても大事なんです。これから見ていく内容っていうのはね、捧げなさいっていう話なんですね。捧げなさい、つまりキリスト者として献身しなさいということです、ね、この生けるから体を捧げなさいですから、まさに日本語で言う献身ですね。献身です。わかりますか。で、教会の世界の中では献身者っていうと誰を指しますか。献身者っていうと牧師とか伝道師とか新学生ね、これから献身しますっていう、フルタイムで教会についての奉仕をしている人を献身者と呼びますけれども、まあ、今ここで見たようにそれは、正確には間違った表現なんですね。献身というのは全てのクリスチャンが神の憐れみによって行うものなんですね。で、憐れみっていう言葉がここですごく大事になってくるんですね。で、今まで学んできた、この11章の中に、前回学びましたが、30節から32節にその内容が書いてありました。ちょうどあなた方がかつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けているのと同様に、彼らも今は不従順になっていますが、この彼らっていうのはユダヤ人のことですね。それはあなた方の受けた憐れみによって異邦人のクリスチャンのことですね。今や彼ら自身も憐れみを受けるためなのです。なぜなら神は全ての人を憐れもうとして、全ての人を不従順のうちに閉じ込められたからです。これ一体何かと言いますと、神は罪を犯したアダム以降の人々全てが不従順の中にいるんだということをご存知でありました。で、このことを、この事実はあるんだけれども、このことが明らかには、なんか一人一人が認めてないって言った方がいいかな。うん。明らかにされてないわけなんですよ。そこで神は、不従順であることを示すためにイスラエルを選ばれてですね。で、異邦人がいかに神なしでこの不従順であるかということをお示しになったわけなんですね。ところが今度はユダヤ人が、選ばれたはずのユダヤ人が福音を拒んだということがある。で、これによって不従順になっているということで、ユダヤ人は実は正しいものではなくて、ユダヤ人も不従順の中にいるということが、それによってこの異邦人が帰って救われていくということによって明らかにされていったわけなんですですね。そして今度は彼らが今度憐れみを受ける番なんですよですね。異邦人が救われたということによって憐れみを受けましたけれども、今度はユダヤ人の方が頑なにされている彼らが、むしろこの終わりの時にこの御霊が注がれて、彼らがイエス様を信じることによって憐れみを受けるわけですけれども、で、このことによっても、あ、本当に恵みによって救われるんだ、憐れみによって救われるんだということがこう分かると。で、これは初めからもう神様をご存知で、こういう段階を追ったご計画を持っておられたということなんですね。で、この中の今ね、こうやって 整理して今話せてるので、あ、そうなのかって話になりますけど、渦中の現実の中にいたらね、こんなのやってられないですよ。でまずもってね、パウロが述べ伝えている時に、ユダヤ人に話してるのに、ほとんどが信じないっていうか、多くは信じない、代表的な人は信じていかないんですよ。その個々人は信じていく人いますけれどもね。そしてまあ、イエス様に異邦人のための使徒だとは言われたんですけれども、やっぱりシナゴーグで語ってるわけですね、彼はね。だけど異邦人で回収者であったりとか、神様を敬う人が来て、その人たちが救われていくという、ね、このジレンマ、やっぱりそこにいたら嫌になりますよ。でここで分かってくるのが、この嫌になってる時に分かってくるのが、もう神様の見ての中に全てがあるんだっていうね、ことを私たちは知って、でこれが渦中にいるともう本当に辛いんですけれども、この9章で私たち学びましたよね。選びがあるんだと、神の主権があるんだ。でそこにも憐れみっていう言葉があったの覚えてますか？9章の16節で、従ってことは人間の願いや努力によるんではなく、憐れんでくださる神によるのですと。でこれがあるんです。でこれに基づいて献身についてはお願いしますって言ってるんですよ。つまり献身というのは、なんていうのかな、このなんか自己実現っていうか、なんかポットラックっていうか、なんか自分の持っているものをなんか発揮していくというか、そういうものではなくて、この本当に自分の努力や、願いではない、ただ神の憐れみによって本当に全てのことが進んでってるんだですよね。で、その中で神様の憐れみが、こういう憐れみがあるから、私たちが神様に自分の身を捧げていくということをね、やってってくださいということなんですよ。でね、この後にね、どういう話が出てくるかというと、まずはキリストの体であってね、各部分があるんですよって話が出てくるんですよね。で憐れみがなかったらどうなるかって言ったら、お前は、ね、こんなことできてないじゃないか、あんたはこんなことできてないじゃないかとかつって、なんか思い上がってしまうわけですよ、ね、この人はこういうできあるいは私はできてないとかね、ここのやつは、はい、得してないとか、なんだかって言って、これもね、コインの裏表だよね。人を責めるのと自分がそうやって卑下するのっていうのはコインの裏表で、同じことやってるんですけども、でこれが起こってしまうですね、憐れみがないと。でこの後に今度敵に対しても、この嫌なことを言ってくる人に対しても復讐してはいけないって話が出てくるんですよ、外側に。でその時にも神の憐れみがあれば忍べるんですね。いつも歌ってるのでさ、主の皆を褒めたたえようっていうのあるじゃないですか。で神の憐れみによって立ち上がるっていう言葉、確か歌詞がありますよね。
主に立ち返り
とか、主に立ち返りとか、そこね。そしてですね、13章に入ると今度はこの世の中におけるこの制度があるわけですよね。世の中の制度があるわけですよ。でここにおいてもきちんと従っていきなさいですね。そして税を納めていきなさい、法律を守っていきなさいって話があって、そして14章と15章の全般で裁いてはいけないって話があります。でなぜかって言ったら、11章のところで異邦人のユダヤ人、異邦人のクリスチャンがユダヤ人に対して裁いていたっていうか、見下していたっていうか、頑なであるからね、見下していたって、それを戒めるためにね、パウロが書いてましたよね。あれはオリーブの木の例えで、ね、書いてたでしょ。全部つながってるんです、こうやって。憐れみのゆえに、お願いしますって言ってるんですね。お願いします。で、ここも大事なんです。お願いします。ここすっごい大事です。強制で献身はできません。自分が決めて、お願いまではできるんですよ。この教師であるパウロは、指導者であるパウロは、お願い、懇願って言ってもいいかもしれませんけど、嘆願って言ったらいいかな、 お願いしますっていうね、英語だと I beseech you なんていうかな、本当、そう、捧げることについてはね、お願いしますなんですよ。なんでかっていうと、レビ記にはこの全焼のいけねえとかね、あと穀物の捧げ物とか和解のいけねえってもあるんですけど、自ら進んでっていう言葉が何度も何度も出てきます。捧げることについて、これは自ら進んで自発的でなければダメ。罪については強制的なものがあるわけです。罪が告白しなくてもいいよ、告白してもいいよじゃないんですよ。わかります？これ告白しなきゃダメなの。でないと神様との関係が危うくなっちゃうっていうか、だから他は自発的なんです。でこれをよく間違えられている。何も言われなかったら何もしなくていいんだ。でだからやりなさいってこう言うと、あ、強制されたって話なんですね。あ、そう、この前新しい信者の学びで、そういえばうちの教会で11献金の話してなかったので一応しますって話、一応っていう言い方も使っちゃったんだけど、祝福されるもんだからね、10分の1献金はね、祝福される。本当に捧げるっていうことはすごい祝福される。このね、今捧げるって話を書いてます、言ってますけれども、とても祝福されることなんですよ。私たちはなんかね、取っておくっていうことをいつも考えている。そしてなんかあげるっていう時になんか取られるっていう税金みたいに、そのようにこうイメージが湧くんですけども、でもね、意外に例えばほらお菓子を自発的に持ってきたりするじゃないですか、間違い的に。だからそれをね、責任持って神の前でやってるんですよ、簡単に言うと、大きなレベルでね。祝福されるんですね。まあ、だけども私は、一応っていう言葉で、あまり良くない言葉使っちゃったんですけど、神様に対して失礼かなと思うんですが、なんで気をつけてるかっていうと、そういうふうに、あんまり言ってないのは、まあ聖書がいつもそんなこと、いつも捧げなさい捧げなさいってことを言ってるわけではない。その献金について、全てについて捧げなきゃいけない話ですから、今ここに言ってるように別にお金っていうのはその一部ですから。でもう一つは強制力が働かないためなんですですね。それがある。でもこの大奥秘が分からない、憐れみによってお願いされるわけですけど、これを本当に強い勧めによって行っていくという代物っていうか種類のものなんですね。でですね、あなた方の体をって言ってます。これ大事です。具体的なんです。自分の体です。今この体っていうのは、何のことかなって言ったら、もう腕叩いてください、お腹叩いてもいいです、お尻叩いてもいいです、頭叩いてもいいです。この体のことです。肉体、この自分の物理的な体のことですですね。で、まあ、それぞれの国の人に特徴がありましてね、欧米の人たち、このアメリカとかヨーロッパの人たちはね、欧米の人たち の陥りがちなのは、こう議論になっていっちゃうんですね。この聖書の教えについて、信仰による義っていうのは一体何だ、あと神の選びについて話をするとですね、ものすごい議論によって、もういいよどっちでもって、どっちも書いてるじゃんって我々アジア人は思うんですね。でこうやって人のことでも笑えないんです。日本人の特徴はですね、読むと、ああ、いい勉強になりました、儒教が身についてるんですよ、儒教が。だから韓国なんてね、あっち行ったらもう警察の人がね、この交通整理してね、この町会のね、あれがあるから、英語のね、そこのところで道路規制やって、警笛も鳴らさないようにさせたりとかね、で電車が遅れてきたとか、なんだかって受験の時ね、入学受験の時に、そしてパトカーに乗ってねとか、あとパトカーのバイクに乗って後ろに乗せられて、こうやって試験会場まで間に合うようにしたりとかね、それをね、華僑じゃなくて、なんだっけ、昔の文民になると思う、文民になると思う試験ね、テストがあったでしょ。それがあるんですよ、私たちは。
ね、つまりね勉強するんだよ、勉強を。で11章で終わっちゃう。おー、
けれどもヘブル的な読み方ってね、最近流行ってきた言葉があれね、言葉だけは最近あのなんか浮遊してるんですけど、本当の意味は何かって言ったら、あの子供のことを考えると分かりやすいんですが、子供はマジで信じます。マジで信じるっていうのは、実際に生活の中でこの今聞いたことっていうのはその通りだと思って動いていくんです。だから聞いたことと知ったことと行動や生活が変わらないんですね。あのクリスチャン2世の人、ここにおゼロですね、ゼロですね。でも教会に2世の人いますよ。でたくさんの人、2世3世の人いますよね。神様の存在を信じないっていう前提はないんですよ、ね、生活になってるんですよ、まあ、また別途のねこのチャレンジがあるんだけどもそのこの取り組まなきゃいけないところあるんですけどね、2世3世なんて。だから聞いたことをそのままこの生活の中で生かしていくものなんだということです。自分の体を動かしているかどうかというのは非常に大事なわけです。で逆に言うと、動かしてない人というのは、やっぱかなり聖書の信仰あるいはあの神様との関係において大きなクエスチョンマークがね、疑問符がつくわけなんですね。具体的に動かす。でこれで捧げなさいという言葉から見ていきますね。この清い生きた供え物って書いてますけども、捧げなさいというのはこれ文法的には時制的、時制って分かります？あの現在形とか未来形とかね、なんかっていうと、これはね一回限りのもうこう、私はもうこうやって決めますって言ってね、もう決めたものなんです。だから献身というのは決断、決意なんです。もうこうしますって決めるんです。でももちろんその後で努力はしていくんですよね。これは簡単に言うと結婚と同じで、結婚をするかなどうかなっていうプロセスなんてもちろん悩みはあるけど、結婚という言葉は、動詞は結婚するっていう言葉はね、瞬時でしょ。まあ、日本だと言いづらい、婚姻届出した時かな、アメリカだと、でもクリスチャンだったら牧師さんの前で誓約を交わした時ですよね。これ瞬間ですよね。でこれと同じように書いてある。でもその後でもちろんその結婚生活を保っていくためのその努力っていうのをしていくわけですけれども、その一回決めるわけなんです。こうなんだって。だからいつも私がね交わりの中でね、また他の皆さんとね多くの人と分かち合ってる内容っていうのは、礼拝行こうかな行かないかなって、なんかねそういう話をしてるのって今のここに言ってる言葉と全然、つまり結婚しようかなしないかなとか、あとは結婚したのにやっぱりやめとこうかなとかねそういう議論してるようなもんなんですよ。だから全てにおいてね、今この日曜日の礼拝、あなた方の霊的な礼拝、だから礼拝というのは本当にもうなんていうのかな、教会って何なのかっていうことを考えて、クリスチャンって何なのかって考えて、礼拝なんですよね、礼拝。でそしてその後で宣教、宣教ってつまり福音を伝えていくっていうこの大きな働きですよね。それはありますよね。で他にも学びもありますけれども、礼拝なんですね。礼拝が本質であり、それが中心であり、そして私たちのキリスト者の生活は礼拝で、これをしようかなしないかなって話は全然ないわけなんです。でもさっき言ったように強制じゃないから、ちゃんとね、なんか学校みたいにシール貼ってさ、今日は行きました、今日は行きません、
あ、このあなたはちゃんとしたクリスチャンじゃありませんね、ダメですね、とかって評価をするようなものではないんですね。憐れみによるから、神の憐れみによるから。で、この絶妙なバランスがとっても大事で、やっていく必要があります。で、清い生きた供え物とあります。で、ここの供え物というのはまさに、あれですよ、旧約聖書にある神様のいろんな生贄の制度のことをパウロは意識しているわけです。さっきは全焼の生贄の話をしました。で、あとは穀物の捧げ物とか、ブドウ、注ぎの捧げ物ってブドウ酒をね、こう捧げるのもあるし、あとは罪のための生贄、あとは財貨のための生贄ですね。まあ、ここではイエス様が罪のための供え物となってくださったあの献身ですね、全てをお捧げになったことに基づいて、そして、まあ、私たちは死ぬわけじゃないですけどね。これも、ここで言ってるのは、パウロはなんかちょっと不思議な言い方をしてますね。生きた供え物って言ってますので、いけすじゃないけどさ、なんていうんだっけ、生きたまま魚が出てくるの、なんていうんだっけね。池作りじゃないけれども。生きてるんですけど祭壇の上にあるって言ったら変な、そうありえないんですけど、パウロはそういう言い方を今あえてしてるんですね。で、ここね、すごく思い出深い箇所なんですよ。カルバリチャペル所沢で、僕ね、カルバリチャペル所沢で始まった時からこの奉仕を2年間したんですけど、最初の礼拝の時のメッセージの内容がここでね、で、トラヴィスがね、牧師のトラヴィスがこう言ったんですよね。生きてるから問題があると、死んでる生贄だったらそのままその上に乗っかってられるんだけど、生きてるから祭壇から降りようとしちゃうって、ね、なんかね、あだから、その私たちの、生贄なんだけど、やっぱりこの強い意志というものがあるんですよという話が あるわけですね。そして清いということが大事ですね。次に関わってきますけれども、清いというのはつまりは神のものになっているんだよということであります。だからこの世と調子を合わせていけないよって話になってきて、神の御心が何かをわきまえ知りなさいっていう話になってくるわけなんですね。で、それこそあなた方の霊的な礼拝ですと。で、ここで霊的なと訳されているんですが、本来はこの言葉というロゴスの派生語が書かれています。だから英語だとリーズナブルサービスって書いてありまして、リーズナブルっていうのは道理にかなったっていうふうに訳されています。理にかなった礼拝奉仕みたいな感じです。ここに書いてあるのは理にかなった礼拝奉仕ですね。何をもって理にかなってるかっていうのがちょっとね、あるいは言葉による礼拝奉仕って言ってもいいかもしれませんが、神の言葉に基づいたということなんでしょうかね、うん、で、私たちがこの理にかなっているという言葉から、考えていけばいいのは、あれですよ、礼拝をする、また礼拝奉仕をするということが何か特別な、ね、朝はだって時事番組は討論会があるからとかさ、いや、みんなでピクニックに行くからとかさ、なんかいろんな、これ今日曜日の礼拝に限って言ってるんですけども、もう一回言いますけど、文脈ではね、このコディテル礼拝っていうのはもっともっと大きな意味を表してますけれども、今やってることもある意味で奉仕だし、奉仕ったら変だけどもね、礼拝だね。だからでもやっぱりなんか特別なこと、なんかどうですか、私たちこの日本社会に生きてて、なんか自分がやっぱりこう非常に少数派で、宇宙人までいかないけどさすらい人というか、聖書に書いてあるように何なんだろうって、本当にこの99人以上のね、中から100人のうちの99人から一人が、そういう生活をして、かつキリスト者と言われている人たちの中でも定期的に聖書にこの礼拝に
来ているという人はもっともっと狭められていって 5割ぐらいしかいないって言われてるんですね。ということを考えると本当に自分がやってること異常じゃないかなっていうふうに感じるかもしれませんが、見てください、これこそが本来の姿なんだよって。でそこでね、話しましたっけね、他のところで逸話があって、この前はイスラエル人 の知人っていうか知人にね、このお話をしたんですよ、交流したんですよね。で彼が日本の社会は本当に忙しいって、で自分もなかなか安息日を守れない、で働かなきゃいけないとかね、もういろんなことやって、もうすぐあと仕事もね、もう定時が終わったらねすぐに帰ればいいのに、なんかぐだぐだぐだぐだずっとやってるとかね。で僕はこう言ったんですね、いやーね、日本人はね奴隷なんですよって、あなたたちユダヤ人はね出エジプト通ったじゃないですかって奴隷だったけれども出てって休みをたくさん持ってるじゃないですかっつってで、なんでこれ話をしてるかっつったら、異常なのはこの社会なんですよ。異常なのはいつまでもこの何かをしなければいけないっていう、駆り立てられるように何かをする、あれを何かをする、これを何かをする、あれをする、でも神に対する礼拝奉仕、これが普通っていうか正常化するっていうか、ね、そういうことなんだよなんですね。今この2節にも重なった話をしてしまいました。この2節でそのプロセスの中でどういうことをやっていけばいいのかっていうことが2節に書いてあるんですね。もうこれは本当にもう新しい信者の学びでもこの話したい箇所なんですね。この世と調子をまず合わせてはいけないと。そうではなくて心の一心によって自分を変えなさい。これ動詞の方が大事になりますね。日本語って最初に、後に動詞が来ますけれども、ギリシャ語もそうですね。英語の方も、この動詞の方が先に来ますね。この二つの動詞がすごく大事で、調子を合わせていけないっていう言葉と、自分を変えるっていう言葉があります。で、これね、ギリシャ語 もちろん違うんですね。元々の言葉は。で、調子を合わせるの方は、このね、肩にはまっていくって感じです。でね、自分を変えるっていう方は、これは変貌するとかいう意味になります。これは内側から変革するっていう感じです。変態っていう言葉あるじゃないですか。さなぎが蝶々になる。変態。あれとなんかこう、英語だと語源が同じなんですね。だから、さなぎなんだけど内側からその蝶々になる、この変えられて、あとで外側でこの変貌が、このはっきりとその違いが見えてくるっていう、内側が変えられて外側に向かうというね、いうことに対して肩にはまっていくっていうのはわかりますね。外側がはめられて内側が窮屈になっていくんですよ。で、外側が、まあ、いわゆる流行に乗るわけですよ。流行に乗る。肩にはめられていく。で、この違いがあります。で、この世との調子を合わせてはいけないという言葉から始まります。この世というのは、神に反抗している制度とか、時代って実は訳すこともできるような意味合いの言葉です。もう同じ言葉で第二コリントの4章の4節で開かなくていいですよ。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に変わる福音の光を輝かせないようにしていると。この世という、その神、その中心人物は誰かって言ったら悪魔、本人なんですね。だから、ペテロじゃないや、ヨハネは、第一ヨハネの最後に、すべてのものは悪魔の悪いものの支配の中にあるんだと。しかしあなたは世にあって打ち勝ったものなんだよと。でこのように言っているこの世なんですね。でそこから 私たちはキリスト者は救い出されたんだよということを神様は、パウロが、言ってます。ガラティアの1章の4節でキリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして私たちの罪のためにご自身をお捨てになりましたと。今の悪の世界のこの世界ですねから私たちを救い出そうとして、そして私たちの罪のためにご自身を捨てになったと。だから私たちの罪のためにイエス様は死んでくださったんだ、よかったよかったって言って世と同じ歩調を合わせていたら救われた意味がないですね。ないわけです。それでこの世と調子を合わせてはいけないんだ。ですね。いつの間にか調子を合わせているんです、ね、でこういう話をするとね、なんかプログラムみたいに教会の中で行われているものを見ていく、あるいはマニュアルのように見ていく、道徳のようにこのしなければいけないことを教会の中でやっていくっていうと、それは大きな間違いない。さっき言ったように後から見ていきますけれども、変えられていく、内側から変えられていって、外側は後で出てくるものですけれども、必ず出てくるんですけれども、内側から変えられていくものなのに、何かこういう行儀作法があるからこれをやっていかなければいけないというふうに動いていくと、ミシミシきます。教会の中が、教会というか私たちクリスチャンの間がミシミシやってきます。このなんていうかミシミシってなんていうかな、なかなか開かないととかさ、分かんないけど、ガチガチになってって、これほど痛くない場所はなくなります。
ギク
シャクだ、ギクシャク、ギクシャクして、ミシミシじゃないや、ギクシャクしてね、これほど痛くない場所はなくなるんですね。で、実は世の中で生きていることの方がリアリティで、どうですか、現実としてこうしなければいけないっていう世界の中で生きてるわけでしょ。で、物事を考えさせないで置かれちゃうじゃないですか、ね、私は私で行きたいんですとか言ってね、あ、そうなんだ、自分で行きたいんだって言ってね、どれだけその人が主体性があるのか、個性があるのかで話を聞いてみると、なんか一般の考えと同じことをただ言ってるだけなんですよね、うん、でなんでそんなこと考えてるのって聞くと、いやいや、だって、伝道するときも、あんな神話、あんなイエスキリストなんてって言ったら、あ、そうなんだ、じゃあ豊臣秀吉っていたのって、ね、当たり前じゃないですか、え、なんでいたって分かるのって、教科書信じてるんだって、ね、分かります、いつの間にかね、肩にはめられてんですよ、そうやって生きてるんですよ。で、教会は肩にはめるとこじゃないんだ、はめるとこじゃない、愛に基づく奉仕なんだよね。あのガラティア書で学びました、何ですか、私たちの自由を肉の働く機会とせずに愛によって使えなさい、ね、互いに使いなさいという、でそういうふうに書いてます。で、ここで心の一心と書いてますけれども、ごめんなさいね、これね、二節の一番最後から今取り組んでるんですが、心の一心と書いてますが、心ではなくてギリシャ語は思いになってます。思いの一心によって、私たちが結局ね、主にあっ 主にお仕えする、主に捧げていくという生活の中で、何がポイントになるかというと、主が何を言われているかということですね。御心は何かということですね。ですよね。わかります？人に言われたからじゃなくて、主に言われたから。だからみんながやってるからじゃなくて、主がそうせよって言ってるからなんですよね。だからすごく大事なのは、では御心は何なのかってことなんです。だからそこにおいて心が、思いが、この変えられていかなきゃいけない、一新されていかなければいけない。この世からの影響ではなくて、御心のを知ることができる清さがないといけないわけなんです。で、私たちの思いっていうのは、基本的に堕落してますですね。汚いです。信仰を持つ前はどうだったかということがいろんなところに書いてますけれども、ローマの1章の28節で、また彼らが神を知ろうとはしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡されって言って、この悪や不義やむさぼりや悪意とか、いろんな思いがあるわけですね。そして エペソの2章においては、こっちのね、やっぱこっちは心って訳されてますけれども、この3節のところで、私たちもかつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と思いの望むままを行いってね書いてあって、他の人たちと同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものであったと、ね、あと思いは暗くなりっていう言葉もあって、こうやって私たちの思いが汚れている、まあ堕落しているところから、一新されて主の身思いを持つようになるわけなんです。で、その具体的な聖書の箇所は4章、エペソの4章の22節から24節ですね。基本的にこのローマの、12章の言葉と同じことをパウロはここで言ってますね。4章の22節から24節まで、その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びてゆく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が、ここですね、心、これ思いの霊によって新しくされ、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作り出された新しい人を身につけるべきことでした。身につけていくことなんだよ。身につけていくことなんだよ。古い人を捨てて新しい人を身につけていくときに、ここで言っている心の霊によって新しくされなさいって、でこのようにパウロは言ってるんですね。で、戻りますと、ローマの12章に戻りますと、神の御心は何かを知りなさいと、わきまえ知りなさいと言ってます。で、神の御心の性質は何かということで、何が良いことで、ね、神の御心は良いことなんですね。何が良いこと で、次に神に受け入れられってあります。あ、先ほどの12章の1節で言う、解説するの忘れましたけれども、一節、神に受け入れられる生贄って書いてますね。受け入れられる、
でこれは生贄の種類の中、生贄に香ばしい香りっていうね、あの前書の生贄とか、わかります？香ばしい香りってバーベキューやっていい匂いじゃないですか。簡単に言うとそうなんだけど、要は神様が心地よく受け入れてくれる献身というか捧げ物というか、私たちのその姿なんですね。献身の姿というのは神様は本当に、心地よくこの喜んでおられるという意味合いなんですね。で、何がそういう神様にとって喜ばれることなのかということがここにあって、あとは何が完全であるか、神は御心は完全だから、何が、この完全なものであるかというですね、私たちはその完全に完璧なものになることはできないし、けれども全きものとなりなさいと、このね、進めがあるように、その的である神に向かって一心に走ることは可能なわけなんですね。例えば今はもう全く分裂状態で、このある人とある人がもう全然話もしないような状況の中で、しかし本当に回復されるために例えば祈るとするじゃないですか。何が完全であるかってこれ求めるわけじゃないですか。ということで、今こうやってね、わきまえしていくんだというこの作業を、心の一心によって自分が変えられていくことによってやっていきなさいということなんですね。ここまでがね、この土台になる話です。で、次に本当は話したいんですけれども、それやるとまたまたすごく長くなっちゃうのでここまでにするんですが、さっき話しましたように、これがあればいろんな教会で起こるいろんな問題に対処することができます。慎み深い考え方をしなさいって次出てきます。で、このいろんな、これは対立が起こったりとか、そうですね、そういうことが起こったとしても慎み深い考え方をしなさい。で、そののに必要なのが、いろんなこのプロセスを通っていく中で、神の御心はじゃあここでは何なのか見ていくことができるわけですね。これ御心っていう言葉もすごく大事で、いいですか、占いじゃないんだっていうことらしいです。何が御心なのかわからないってこういうんですよね。いや、神を信じることが御心ですよって私は答えたいですけども、わからないからこそ信じるんですね。見えないからこそ信じるんですよね。占いじゃないです。今ここで言ったのが御心、何が良いことで、そして受け入れられ神に、そして何が完全であるのか、これをわきまえ知っていくということであります。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなたが御心を示してくださって感謝いたします。主よ、これからのディスカッションを祝福してくださり、私たち本当にこうやって、教会の活動としてやらせていただいてますけれども、ここに書いてある通りの献身する姿を私たちのうちに本当に継続させてくださって、また豊かにしてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。